これでどうだ。これって聞こえてんのか。どやどやどや、みんな入れてる。あ、こんにちは、入れてる。これどうしようね、ハッシュタグ。あ、やばいやばい、これ飲みかけのあれですね、なんかビタミン系の何かしら飲んでたやつ、昨日の蓋でございます。こんにちは、どうも。そしたら配信タグか、どうしようどうしよう、みんなでちょっと考えていきたい。聞こえてる？最高だぜ。コメント欄が欲しいんや、コメント欄。音のせかなでの、いや長いな、音のせかなでって長いから、かなでの月曜、最近からでパーリ内ハマってるんだよな。パーリ内で行きますか。こちらでコメントよろしくお願いします。謎ハッシュタグすぎるこれ、マジで。皆さんのコメントお待ちしております。できてるできてる、最高だぜ。こんにちはこんにちは、 X の民よ、聞いた聞いた聞いた、いいね。草、あ、いいよ、見えてるよ、みんな。かなでちゃん見てる見てる見てる、最高。こんなせパーリない、なんかさ、 YouTube のコメント欄よりお前らのこれなんだろう、アイコンもデカデカと見れるし、これいいね。月曜パーリない、はい、ということでですね、皆さん月曜日ですよ。ちょっと YouTube くんがねぐるぐるしていたんで、なんか今日全般的にぐるぐるしてるのかな。なんかカレンジ今日ついに10時半ぐらいに、あの普段ショート動画のミックスでお世話になっているね、ゆうまるっていう方も枠にお邪魔して、逆突をされていましてですね、お邪魔していたんですが、その時はまだ大丈夫かなって思ってたの、コメント欄見る限りね。でも奏がこうその方の配信を見ていた時に結構ぐるぐるしてたから、あ、これ奏だけなんかなって思ったら、なんかどうやらどうやらずっとぐるぐるしているみたく、今日はねスペースでゆるーくゆるーく雑談していこうかなと思います。見たよー、イエーイ、ありがとう。謎タグー、明日でロッキン終わるからスペース聞けて嬉しい。お疲れ様やな、みんな。動画は見れるけど配信が見れないね。っていうかさ、スペースさ、なんか動画を有効にするみたいなボタンがあって超絶怖かったんだけど、ま、もちろんですね、から超絶美少女なんでそんなビビるようなことはないのですが、ですが怖いじゃん、そんなさ、いつもの配信用カメラとさ、そんなさ、スマホの基本カメラってなるとやっぱビビってしまうところがあるんで、乙女たるもの、フィルターがねちゃんとかかってないとビビり散らかしちゃうんで、ちょっとこれはビビりましたね。 PC にしたら多少はマシになったけど、スマホはダメダメあった。あ、そうなんだ、 PC とかスマホとかあるんだ。何気にスペース初めて、実は2回目とかなんじゃないのかな、なんかで1回やった気がする、なんかでだっけ、できたっけ。はい、ということで今日もゆるゆると喋っていきます。そういえば昨日リリカ社長とコラボが予定していたんだけれども、いやもうなんかその日朝起きてずっとスマホいじってたな。はい、今日はもうモフモフのウサギかわいいって思いながら、よだれ垂らしながらウサギちゃんを見てたんね。で、やっぱウサギ動画見てる時って何も声出さないじゃん。はい、かわいいなって思いながらやってるわけ。みんなもそうでしょ、カラネの配信見ながら喋ったりしないじゃん。カラネが、え、みんなそうだよねって言っても、 お前らはコメント欄でカタカタするだけで、あー分かろうって声出して言わないじゃん。まあそんな似たようなごとくからにもウサギ動画見ながら心の中でね、可愛いなって思いながら見てたわけで、でウサギ動画接種が一通り終わってからお昼あたりにね、第一声を出そうとしたわけ。その日の第一声を出そうと、あーやるかーって声出そうとしたら、うん、何この感覚はじわじわじわじわみたいな感じで、こういうことなかなかないと思うんだけど、初めての経験なの。鼻の奥から下、喉の声帯の喉仏のところまでなんかじわじわじわじわって感じで、喉がだんだんイガイガしていく感じが感じられて、え、何これ、これは風邪だって思ったわけ、その時点で。で、そんなことあるって思いながら、これはまずいって思って急いで病院に向かいましてですね、で、普段行っていた病院が空いてなかったから、もう急遽やっている病院を探して駆け込んだんだけど、なんか普段行っているあの鼻ドス病院だとさ、毎回鼻をドスドスドスドスドスドスドスドスされるからさ、超ビビり散らかしてたわけ。あ、今日も鼻見ていきましょうやってお医者さんに言われて、あ、これドスドスされる、これ絶対鼻の奥にカメラ入れて、もうドスドスドスドスドスされるんだって思ってたら、全然そんなことなくて、普通の耳鼻科ってこんなに平和なんだって思いました。うん、こんなに平和なんだって、風邪ひいたやつが言うのもあれなんだけど、全然痛くなくて、もうなんか鼻の穴広げて、なんかちょっとフレッシュみたいなの照らしてみて、で、そっから口の奥もあーってやってくださいって言われて、あーってやってから、もうそれから、あ、これ絶対なんか棒みたいなの入れてジョイントのところにドスドスドスドスするやつだって思ってたら、全然そんなことなくて、もう見るだけで、はい、これもうちょっと腫れてますね、鼻の奥なので、お薬出しておきますって言われて、へえ、それって見るだけでわかんの、本当に見るだけでわかんのかって思いながら、いやでも普通はこうだよね、カナネの感覚がバグってたんだよ今までのまあ鼻ドス治療じゃないからじゃないかね。いやいや、でもなんかちゃんとこう、なんだろうな、ちゃんとっていうのもあれだけど、こうなんだろうな、カナネの職業ちゃんと声使ってお仕事してますみたいなことを言うと、結構しっかり見られたりするんだよ。カメラ入れられて、こうどれどれっつって、痛いんだったら一旦カメラ入れましょうかっていうのが体の中の常識だったからカメラ入れられてないのがまず第一個の驚きで、それから爆睡して、ごめんみんな、社長とのオフコラボ行きたかったんだけども、本当にワンチャンオンラインに切り替えてやらないって社長にも聞いたりしたんだけど、いや社長本当に優しいのがさ、かなでの喉第一だから、宝物だから大事にしてって、あのリスケにしようねって言ってくれて、そのお言葉に甘えて、その日はもうひたすら爆睡タイムでした。ずっと寝て起きて寝て起きて寝て起きて、で水いっぱい飲んで緑茶飲んで、でビタミンのゼリー食べて、おかゆ食べて、でポカリスエット飲んで、もうそれのずっと繰り返しやってたら、なんか今日起きた時に超元気で、これ多分完治です、全然痛くない、やっぱ健康だからね体体健康すぎる。待って、ポストを読み込めませんって出てきた。ちょっとさ、 X くんさ、コメント読めないんだけど、さあこれわかる、 F5 押し続けてたら見れない表情、パソコンで見るか、元気で草そうだの、超元気でさ、なんか本当はねオフコラボ予定じゃなくって、もともと昨日は社長にこのバー行ってみたいから一緒に行かないっ って言って、カラネが誘った日だったので、バーだから深夜に一緒に行って、その前にじゃあオフコラボしようかっていう流れでやってたわけ。カラネはもう社長とバーに行けなかったことが悔しくて悔しくて、酔っぱっぱの社長って超可愛いじゃん。だからもう酔っぱっぱの社長に甘える気満々だったのに、もう体の喉がイガイガしたせいで、もうお酒も飲めないし、もうなんかピエンパオンって感じですよ本当に。で、まあ、昨日は休んで今日超絶元気になったってわけです。体が元気で嬉しいよ。え、お前らも元気だよね。いっぱい元気出して。ちょっと待って、これさ、念のためにちょっと一回ミュート試してみていいか。一回鼻噛みたいんだが、ちょっと待って、これミュートなってる？これミュートなってた？ミュートなってたね。ちょっと鼻かんでくるから待ってて。最高。え、これでミュートなってなかったら悲しすぎる。さすがになってると思う。このマイクマークでミュートじゃなかったら逆にブチギレられるまである。お前ら元気最高。社長はなんて読むんだこれ。用途本領発揮するタイプ。わかるわかる。社長おもろいもんな、酔っぱっぱだと。超面白いから一緒に飲んでて楽しいってわけですな。で、それで思い出したんだけどさ、そういえばこの前ですね、らーちゃんとおしゃれなバーでね、一緒にお酒を飲みました、らーちゃんと。で、なんでだっけな、なんかもともとリグロスで集まってて、お仕事が終わったらなんか普通はね、普段なんかサイン書いてくださいとか、それこそなんかお店とかに展示するサイン書いてくださいとか、手書きメッセージ書いてくださいとか、そういうちまちましたタスクを言われるんだけど、それのね、ペンが限られてるから順番をね、待つわけですよ。誰から書くっつって待ってたら、最後の順番がなんとなでらでになりまして、で、社長と番長はもう書いて帰っちゃってて、二人なでらでがゆったりとね、スタジオに残っていたら、なんかその時なんでだっけ、カラデがなんか食べ行きたくないとか言ってお酒飲みに行ったの。ご飯でもなく、いやでもお腹空いてないしなみたいな感じでお酒を飲みに行ってバーに行ったわけです、なでらじで。で、なんかカウンター席みたいなところ案内されて、超おしゃれな薄暗い雰囲気のさ、バーわかるか、もうザ・イ・ムードのバーに行って、カウンター席座って、で、その前にバーテンダーさんが 何人か立ってたので、みんなスーツとか従業員服っていうのみたいなのをしっかりとしたキリッとしたお衣装を着ていて、バーテンダーさんも外国のイケオジって感じのバーテンダーさんがいて、すごかったの。なんか見えるところで、もうテーブル一つ越しになんかシャカシャカシャカシャカしたり、混ぜ混ぜ混ぜ混ぜしたり、なんか果物乗せたり、こう塩ショコショコショコショコってやったり、それがすごくってからね、へえすごいなーってガン見してたのへえすごい、お酒ってこうやって作んだ、シャカシャカ楽しそうじゃない、らーちゃん、からね、もあれシャカシャカしてみたいんだけどみたいなのを隣で喋ったの。らーちゃんが、あ、それシャカシャカするやつね、それうちにもあるよって言ってたり、だからねがなんかバーテンダーさんがお酒混ぜ始めると、はえーすごいスプーン投げーって言ったら、らーちゃんがこれもうちにあるよマドラーねーって言ったり、そしたらなんかカラネの声がでかかったのか、リアクションが多すぎたことにびっくりしたのか、そのイケオジのバーテンダーさんに、このスプーンはですね、混ぜやすくするために長くしてあるんですよねって説明してきてバーテンダーさん喋り出すことあんだ NPC だと思ってたんかもしんない、体の中でお酒作って、あ、反応あるんだってすごい思いました。で、お酒を飲みまして、いっぱいね、なんか果物系のお酒飲んでて、ラーちゃんはなんか強そうなお酒、ウイスキーを飲んでて、ラーちゃんの飲んでいた超強めのウイスキーのお酒を飲んでみたんよ、一口だけ飲んでみたら、ごめんよ、お酒大好きな人に失礼なこと言うかもしれないけど、カナディ基準で超お薬みたいな味がしてこれお薬やん、風邪薬やん、子供の頃飲んでたさ、何、錠剤じゃなくて粉になって、で、その上に水をこうちょっと溶かして、粉を水に溶かして飲む系の風邪薬の味やんって言って、ラーちゃんにうーって顔したら、だよねって感じになりましてですね、なんかすごかったのが、お酒を飲んだらその喉からこう、そのウイスキーがどこを通ってるのか、自分の体の形が分かるっていうのが超激コアポイントでした。あ、これ絶対酔うわ、これ飲み続けたら絶対酔うわっていうのをラッちゃんに言ったら、そこがいいじゃんかよって言ってて、酒飲みはちげえなーってなりました。さすがラッちゃん、体は普通に果物系の超優しいジュースみたいな感じのお酒をいっぱい飲んでて、で、いちごのお酒を飲んでたので、なんか一歩踏み込みたいなって思ったわけ、大人の階段一歩登ってみたいなって思った時に、いやでも下手にこう、お酒の名前って超おしゃれだから見てもわかんないからさ、下手になんかをね、こう頼んでも注文しても、またこうお薬みたいなお酒がね、大人すぎるお酒が出てきたら、体で飲み切れる自信がないから、ちょっとね、そのバーテンダーさんにあれしたわけ、相談したわけ、ちょっと初心者に飲みやすいお酒なんかないですかって言って、お酒、おすすめのお酒をもらったんだけど、それがね、超美味しかったの。フルーツ系の、なんて言えばいいんだろう、みんなさ、ゼリーでさ、フートっていうゼリー知らん？ FOOT っていう、なんかテープみたいなゼリーあるじゃん。その味に近い気がしたの。もうだから、お菓子みたいな味だったんよね。要するに。それが、超美味しくって。そう。めっちゃ、あ、これ、一歩踏み出してよかったわ。大人の階段登ってよかったわ。ってすごい思った。さすがバーテンダーさん。どんな味？え、なんだろう。なんかオレンジ、パイナップルみたいな味？わからん？わからんか。フートゼリーで調べたら出てこん？食べたことないか。文化の違いかも。韓国だと結構売ってあるとこ多いんだけど。そう、フートないか。フルーティー、爽やかな味です。これが超美味しくって、すごい思い出だな。ラーちゃんが連れてってくれたお店だったんだけど、素敵すぎて、メロすぎた。夜景も超綺麗だったし、デザートも、おつまみみたいな感じでデザートも注文できて、その時に初めてオランジェットっていうの食べてみたの。オレンジを多分干して、ゼリーみたいにしたやつでチョコがちょっとついてるっ って感じのオランジェットで、それが美味しくってさ、なんかすごい美味しい美味しいって言ったらラちゃんに、ラデンの分まで食べるって声かけてもらって、ちょっと申し訳なさそうに、いいの、じゃあカナデのこれあげるって、オランジェット2個食べちゃいました。オランジェ、これとついてないか、オランジェット超美味しかった。ラーちゃんにいいお店に連れてってもらいました。超楽しかった思い出、素敵なデートになった。もうそりゃ素敵なデートよ、本当に。なんかラーちゃんとこう二人っきりでお出かけしたりするとなんだかすごい喋りやすい気がするんだよね。なんだろうな、ラーちゃん自体がその話を振ったりこう引き出してくれたり、自分が話してくれたりみたいなのがすごい上手くって、なんか隣にいるだけで笑わせてくれる、もう最高の友達って感じがして、なんか何も考えずに楽しくご飯食べられるからさ、ラーちゃんとお出かけするの好きなんだよな。そうなの、喋り上手聞き上手なんだよな、ラーちゃん。まずい、また鼻が詰まってきた、ちょっと待って、戻ってきた。あとは最近あれだな、またラーちゃんとのお出かけなんだけど、ラーちゃんとね焼肉食べに行きました。はあ、これはライブ前に、まずい、今日は絶対に美味しいご飯を食べたい、今日はダンス頑張ったし歌も頑張ったし絶対に温かいご飯が食べたいってなった時に、急にラーちゃんを誘って今から焼肉デューって送ってまさかのラーちゃんがいやって送ってきてくれたから、そのまんまそうゲリラ焼肉で、ゲリラ焼肉コラボでして焼肉食べに行ったんですよ。焼肉うらやましいだろーだろだろー、それもラーちゃんが連れてってくれたんだけど、ラーちゃんなんかすごい優しいんだよな。こうカラネがこれ食べたいあれ食べたいってするとお店すぐ調べてくれて連れてってくれて、超優しい、超助かってる。で焼肉食べに行って、その後にもう焼肉ももちろん美味しく食べて、そうだ最近カラネこの話したっけ、牛タンがですよ、今まで牛タンは避けてきたこのカラネが、牛タンは牛とのベロチューだから食べられないって拒んでいたこのカラネが、牛タンの美味しさに気づきましてですね、もうネギ牛タン美味しすぎる、もうずっと牛タン食べてた、焼肉食べてる時。しかも薄切りの牛タンがいいんだよな、だよな。今から焼肉で、今からはちょっといや、ラーちゃん有能すぎる、わかるんだな、それが。ラーちゃん本当にいい子だから。そう、もう牛タンをずっと食べて、ユッケも食べて、もう食べたい放題よ、食べたいのずっと、もうお腹いっぱいまでに食べて、でお店がちょっと閉まりそうになったから、焼肉のお店が閉まっちゃいそうだったから、えでもなんか寂しくないって体が言うわけ、もっともっと喋っていたくないって言って、今からデザート食べに行こうやって言って、そこからちょっと周りにいい感じのデザート屋さんか、なんか夜パフェ屋さんを見つけて行って、めっちゃここがムーディーなところで、もう薄暗い感じの照明ので、カップルだらけの カップルだらけの夜パフェに行ったわけです。わ、これはこれはええ雰囲気やなって言いながら、予約してないんですけど入れますかって言って入ったら、なんかすごい素敵な場所で、からねはパフェ食べて、あ、なんかトーストみたいなのも売られてて、うわ待って、このピザトーストからね食べたい。でもパフェとピザトースト両方食べられるかな、どう思うらーちゃんって言ったら、らーちゃんが、はぁ、あ、はぁ、あ、今らんには見えた、からねがちょっとどっちも注文して、あ、もうお腹いっぱいかもって言ってる未来が見えた言ってるラジェンの言葉を聞いて、うん、まあ確かにごもっともだな、これ2つは体の胃袋的に無理だから1個にしようって、すごい賢明だよね、体にしたら何でもかんでも食べたくて、これ食べたい、あれ食べたいってなりがちなんだけど、そうやってストップかけてくれる人材本当に貴重ですから焼肉の後だぞ、食べ過ぎて臭い。いや、そうなんよ。その時の体で尋常じゃなかった。マジでライブ周辺、食へのこだわりが強すぎて、絶対に今日は美味しいご飯を食べてやるっていう意気込みがもうやばすぎた。その周辺は。で、ご飯も毎回、絶対に毎回美味しいご飯を食べるっていう感じだったな。で、甘いものも結構食べたがってたし、今はもう落ち着いてきてるけど、そう、ご飯を食べて、あ、違うわ、ご飯じゃなくて、で、トースターとパフェどっちにしよう、どっちにしようって悩んでて、カラネはこういう時にシミュレーションをするわけ、みんな悩んだらどうする、カラネはその一口を食べた時の幸福度で判断する、どっちを食べ続けていたいですかっていうのを自分に聞くわけ。はい、じゃあパフェとピザトースト、どっちかな、どっちが一口食べてもっと食べていたいなってなるかなって考えた時に、やっぱパフェやってなりまして、パフェを注文して、らーちゃんはもうお腹いっぱいだから飲み物だけにするわって言って緑茶を頼んでいたんですが、緑茶が超絶おしゃれで、そこがそのまんまこうあったかいお茶が出てくるって感じじゃなくて、直接こう作れる感じ、粉、緑茶の粉からこうなんかなんだろう、ふるいにかけて粉をこう入れて、そこからなんか混ぜ混ぜする日本の伝統的な何？木みたいな混ぜ混ぜ調理棒みたいなのあるじゃん。これで伝わると思うんだけど、混ぜ混ぜ調理棒でこう混ぜ混ぜして、あったかいお湯入れて混ぜ混ぜして、で、そこでもね、店員さんが説明してくれるわけ。泡が出るまでこう混ぜ混ぜしてくださいねとかやって、らーちゃんが混ぜ混ぜして、あれ楽しいなー、今回もね、リアクション豊富な感じは言ったわけです。はい、いいなー、うわー嬉しいなー、こんなことできるだなんておしゃれだねーって言ってたら、隣の店員さんがテレテレしてた。ありがとうございます店員さん喋るんやって、その時もやっぱ思いましたね。店員さんって NPC じゃないから、やっぱからね普段の配信の感覚でこうリアクションしてしまうんだよね。へえすごいとか言うと、普段あれコメントのみんなが反応してくれるからさ、声がないからそこですかなねの、はい、すごいなーって成立しちゃうんだけど、リアルお店行くと店員さんが、あ、反応が返ってきたーってなるから、すごいびっくり、嬉しいってなりまして、で、緑茶を飲み飲みして、パフェも食べ食べして、結局ね、パフェの最後の最後らへんまでに、うわ、なんか、ちょっと、お腹いっぱいかーんもってなって、ギリギリ食べきったっていう感じでした。よかった？ピザトースト。 もう一個注文しなくて。ありがとう、ラーちゃん。って感じでした。ラーちゃんとのお出かけ話。カナジちゃんとのご飯めっちゃ美味しそう。カナジとのご飯、カナジは美味しいのしか食べないぞ。ああ、お水美味しい。そんな感じで。ラーちゃんとお出かけもしました。あとは最近何したかな？お前ら今日は最高の月曜日ですが、ハッピーハッピー月曜日をお過ごししていますか？ハッピーハッピーマンデーか？ああ、お仕事帰りかな、みんな。美味しく食べてくれるそうだから、見てて気持ちよさそう。え、それは本当にそう。からで、これだけは自負があって、ご飯を食べながら余計なことを考えないようにしてるの。特に外食中とか、美味しいのを食べてる時って、まあ、人と話して、ちょっと会話に夢中になって食におろそかになるっていうのはないとは言い切れないけど、もう体は食にフォーカスするわけだから、牛タンを食べている時もあ、ベロチューしてんだ体って思いながら毎回一口一口入れて、はあ、牛のベロうめーってなっているわけです。本当に食には向き合っている自信がある。ご飯食べながらスマホ見ないですね。見ません。たまにちょっと一口食べて連絡来てるかなって確認して伏せて、で続けて食べたりはするけど、もうスマホガン見しながら食べたりはしない。だって美味しいじゃん。食って最高なんだぜ。最高の生きがいなんだぜ。お前らご飯美味しいか？これ本当に、なんだろうな、ご飯食べてるの作業だって思ってる人見ると、大丈夫あなた、あなたちょっと精神的に落ち込んでたりしないよね、大元気大丈夫って気持ちになるもん。もうそんぐらい食は体は人生において欠かせられないハピハピ要素だと思っていますんで、ご飯が美味しくなってほしい。みんなまんまのご飯が一番好きだ。最高じゃん、それって。最高の最高じゃん。え、それで言うと、それで言うと、かなで最近家政婦さん、初の家政婦さんをこうとお会いして、こんにちは、ご飯作ってください家政婦さん、バブーみたいな感じでですね、バブーとは言ってないけど、あの作ってもらって、それがもうめちゃくちゃ美味しくて大感動。なんかいつもこうコンビニのお弁当とかカップラーメンとか冷凍食品とか、それか配達とかばっかり食べてたから、それか外食だねばっかり食べてたから、なんか健康な優しい味のご飯が食べられてないなって思って、それでほな作ってもらうか、あとスバーマンマにおすすめもしてもらったし、ほな一回試してみるかって言って、そのお料理をね作ってもらったんだけど、これがお母さんの味、ポロポロポロポロみたいな感じになって超感動したもん。これが優しい。しかもお料理するときにキッチンでお料理してくれて、その音を聞くのが楽しいっていうか、フライパンでこう油がポコポコポコポコってする音だったり、ってする音だったり、その匂いだったり、もうなんか実家に行った時のことを 思い出しちゃって、うわこれがこれが人のぬくもりいいってなったよ。超嬉しかった。で家政婦さんいろいろ話もかけてくれて、どんなお仕事してるんですかとか、一人で住んでるんですかとか、なんか自分はこういう夢があってこうなんですよみたいな感じで喋ってくれたりして、もうなんか日々の楽しみが増えましたからね。定期的な定的に会う人が一人増えました。ぬくもりぬくぬく、そうなんよ。手料理いいよね。作ってる過程見れちゃうから。しかもさあれなんだよ、直接買い物行ってくれて、でお料理してくれて、で保存してくれてって感じだから、もう本当にありがたい。これでカラネの食のなんていうの、食の問題は解決しました。これで健康な食事をやっていける。これで健康カラネの完成や。そう、そんな感じで家政婦さんと温かくぬくぬくやっていこうかなと思います。もちろんもちろん女性の方でして、ちょっとね男性の方お家に入れるのちょいコアだから、なんか綺麗な感じのおばあちゃんとかでもなく、綺麗な感じの若いお母さんみたいな感じだったです。もう楽しみすぎる。おばあちゃんとかでもよかったけどね。お掃除てんてんてんてん、あちゃちゃちゃちゃ、お掃除はまたちょっと置いときまして、あとは定期的に部屋掃除するだけだ。いや本当にそれなすぎる、本当にそれなすぎる。お料理だけは解消。私家事手伝おうとしたら家事起こしかけた、あれね、火の方ね、気をつけて本当に。火は体はもう家政婦さんに任しちゃってるから、お家が燃えることはないですと。あーそんな感じでぬくぬくご飯も食べて、あとは最近あれだな、最近そういえばライブが終わって美容院にも行きました。かなで美容院に行って、最近のかなでのハマりポイント、美容院で予約するときに美容師さんって見れるじゃんか。美容師さん見て、あこの人の今まで切ってきた髪好きだなっていう人を指名して、その人にいやもう何でもいいですお任せしますって言って髪の毛をこう預けるのが最近の楽しみ。まあといってもあれですけどね、かなでの髪型は最近ツインテールになったばっかですけれども、もうそうやってするとなんか試したことのない髪の毛にトライできるというか、その美容師さんが思ったこの人に似合うをトライできるからめちゃくちゃいいじゃんって思って、本当に怖いと思うんだけど、マジで何の注文もしてなくて、なんかワンチャンボブでも大丈夫ですかって聞かれて、あいいっすよ好きにどうぞってやってもろて、まあ、結果はね、結果はもうカラネのあれだ、ツインテールなんであれなんですけど、もうそうやるとすごい、ね、新時代というか今までにない髪型がトライできて、あこれいいじゃんこれいいじゃんって、今んところ成功しかしたことないんで、2回ぐらいこれやったけど全然違う人にお任せでって言って 髪を委ねて、あ、素敵って思ったから、もう今後もやっていこうかなって思ってたり、わかんない、でも途中で一回超変な髪型にされるかもしれない。もしカラネの髪型がなんか変になったら、あ、それなんだなって思ってください。これ意外とすごいいい結果になるから、みんなもやってみてほしい。ただ誰でもいいってわけじゃないからね、これ気をつけてね。ちゃんと今までその人が切ってた髪が、あ、自分好みだなって思った人にお任せでってやるんだよ。ここ大事。そもそも好みが合わなかったら、うんうんってなるかもしれないから。いや、まるで、ね、何かクリエイティブ発注家のように、好きなクリエイター見つけて、お任せで、あなたの作品が大好きなんで、お任せでって言うことがたまにあるんですけど、そんなノリで最近やってます。で、これで実際行くと褒められたりするんよ、周りの女の子たちに。え、なんか その髪型いいねとか、あ、今までやらなかった髪型だけど、え、こういうポイント好きとか言ってもらえたりしたから、やっぱあれなんよ、カラジはあれだ、カラジの感覚を信じるより、プロの、もう髪の毛のプロに委ねることにした。もう髪の毛わかんなすぎるから。男は割といつもそうだよ。え、嘘、そうなの？髪くじ引きを任せよ。ちょっとリスキーではある。そうなんよな、おっさんは切る髪ないんだよ。ちょっとさ、悲しいこと言わないでよ、そんなさ。しーん。お前らさあ、シーン、みんなが無言になった時がお店を帰る時。いや、やっぱ周りの反応大事だよな。その自分があれこれどうなんってなって、周りがいいって言ったら、あれいいんかもしれないって説得される時もあるし、でも自分が嫌って思ったらそれ変えた方がいいかも。男性は割とそんなもんなんだ。もうなんかいいね、なんかめっちゃ髪の毛伸ばしていって好きにしてくださいっていうの楽しそう。それなんか面白い髪型になりそうでいいね。そんな感じです。最近はそう、美容院に行って、美容院に行ってさ、本当に会話に困るっちゅう話する？もうどうする？この奏の職業、どういうお仕事されてるんですか論争どうする？美容院に行くと必ず聞かれるんだよな。ちょっと別の話しようよ、美容師さん、お仕事の話する？いて、机に腕ぶつけた。もうマジで困って、もうなんか最初、あ、大学生ですって言ったりで、それから、いや本当はちょっと大学じゃなくって、なんか美容師さんがさ、なんか体が、あ、大学生ですって言ったら、あ、留学とかですか、え、じゃあどこら辺の大学通ってるんですかって言われて、あ、やっべ、日本の大学なんもわかんねえ、東大しか知らないけど、こいつその東大みたいな頭の良さに見えねえけどなって思われてる、どうしようって思って、あ、本当は大学とかじゃなくて、ただなんだろうな、親のすねをかじって、その、なんだろう、旅行に来てるっていうか、これなら何も言えないでしょって思いながら言ったわけ。へえ、そうなんだ。じゃあなんか普段ってあれですか、もう本当に旅行とかだけですか、それともなんかバイトとかしてますよねって聞かれて、あ、そうですね、そうですね、バイトもしてます って言って、へえ、どんなバイトされてるんですかって聞かれて、やっぱこれでバイト一回もしたことない、何も深掘りされて答えられそうな気がしない、そもそもバイトって何があるんやってなって、そこからカラニが唯一知ってた、しかもちょっと関わりっていうの、日々の日常に一番近かった、あ、コンビニでちょっとオーバイトをしているっていうか、そんな感じですって言われて、はい、どこのコンビニですかって聞かれて、え、そこまで聞くの、そこまで聞くの、コンビニからで、からでが知ってるコンビニ、ファミリーマートかセブンかローソンかなんかどっか知らないよなって思って、その3つのうちにどれか行ったので、そしたらなんか美容師さんにさらに深掘りされて、うわーもっと聞かれるんや、もうやめてくれって思いながらですね、今って丸々コンビニってなんかイベントやってたりしますか、この前までなんかこういうイベントやってましたよねって聞かれて、知らんがな、そんな知らんがな、察してくれ、今はもう深掘りしないでくれってなって、あー、そうですね、今やってないんじゃないですかね、みたいな感じで、もう絶対こいつ嘘ついてるやろって思われたかもしれない、無限に会話続いてさ、マジでさ、どんだけ職業の話広げたいんや、やめてくれよマジで、何も出てこないって、もうどうしよう、次からなんて答えよう、職業聞かれた時におすすめないか、これ以上深掘りされないだろうっていう職業ランキング1位、え、でもなんか珍しい職業ってなんか科学者とかやってますとか論文書いてますとか言ったら、へえ、どういうのを書いてるんですか、どういう研究してるんですかとか逆に興味持たれそうだから、一番普通そうで一番何も興味なさそうなのがいい。でもコンビニのバイトでこんなに深掘りされたっていうことはもう無理か、もう無理なのか、そこは内緒ですってもう言った方がいいまであるんか、どうしようこれ、無職って言ったら解決するいやでも無職ですって言ったらさ、カラネの場合怪しいんだよ、無職なのにお前なんで日本おるんってなるんよ、あ、すごい、なんか日本に何しに来たんですかとかさ、なるわけ、こう会話しててさ、へえすごい、なんか日本になんかしに来たんですかって聞かれて、いや無職でって言えんじゃん、言えないんですよ、どうすればいい、このジレンマなあ、助けてくれや、カラネこのジレンマから一生抜け出せない、確かにそうかもだよね、マジでユウは何しに日本へ、マジでそうなんよ、興味津々に聞かれるんよ、専業主婦専業主婦びっくりされるやろうな、え、もう結婚されてるんですかみたいな、むずすぎる、殺し屋やってるそれおもろいえ、それいいじゃん、殺し屋やってます、今度行ってみようかな、シンプルに会社員ですっていうのは、あー確かに深掘りされないと最高だね、語学留学しかない、あ、それ最高かも、それマジ最高かも、それは深掘りされなさそうな気がする、旦那のこと聞いてくるさマジで美容師さんトークデッキえぐいって、あの人たちの会話途切れないからどうにかしてくれや、もうトークスキルやばいって、あの美容院の接客で培ってきた接客能力で、はあ、殺し屋深掘りされたりして、マジで深掘りされない職業募集してます、本当に裏の仕事なのでちょっと
クモかさ。
うわー、なんかギリギリありえそうっていうか、ギリギリありえそう。なんかね、違法の何かしらやってるのかな。それは深掘りされんわ。それ最高では、通報されん。警察関連、最高じゃん。警察確かに深掘りされなさそう。警察聞かれないんじゃね。でもなんか深掘りされた時に何も答えられないっていうのが辛いんよな、警察。でもなんかこれでカラネが導き出した回答は、何かしら職業言っといて、新人だから分かんないっすって言い切ろうかなって最近思ってる。警察関連やってます。どんなことやってるんですか。新人だから分かんないですで乗り切ろうかなって最近思ってる。絶対に警察に見えなくてくさ、失礼だろうがよ。なあ、正義感に満ち溢れてんだこちとら。世界をハッピーにするに、その時は GTA の話しや。いや、ちょっと毎日上司に怒られてて、名前呼ばれてるんですよね、まるまるかなで。警察学校で何してたか聞かれたら詰む。うわ、詰むな、それマジで詰む案件すぎる。まずい、何も答えられない。頼む美容師さん、本当に職業聞かないでくれ。マジで困ってた、会話しながら。いやでも多分通ってるはず、これでギリギリ通っているはずだと思いたい。もうからで、あれからもう切羽詰まりまくって、美容師さんのことを質問攻めし始めたもん。もう話題をそらそう、話題をそらそうつって、美容師さんはどうなんですか。美容師ですよね。どういうお仕事してるんですかじゃないよ。美容師ですよね。お仕事楽しいですかとか、高校どんな感じでしたとか、もう会話をそらしまくりのパーリー内でしたね。本当に汗かきかきでした。もうこういう時に社会経験があればうまいこと逃れると思うんだけど、もうさあ、大学からホロライブ直行すぎて、他の職業のことが分かんなすぎて何も言えないんだよね。そういう質問された時に、動画編集の仕事とかは、あ、確かにそれ答えられそうだな。動画編集、なんかカット編集とかテロップ入れてますとかだったらギリギリ、これもう深掘りされないんじゃね。最高じゃね。動画編集ギリギリカナネが知っているまである、いいじゃん。もう締め切りがやばくて、もう徹夜してて、パソコンのスペックがちょっとあんま良くなくて、書き出すときに時間が12時間かかるんですよね。誰にも伝わらん。動画って書き出すときにですね、時間がいっぱいかかるらしいんですよ。チャンネル名聞かれそう。いや、チャンネルじゃなくて、その編集だけやってますだったら通りそうじゃない？いいじゃん、映像編集とかで押し通すか。いいじゃん、いいじゃん。最高だもん。それで行こう。それが最適解だ。見つけちゃった、最適解。みんなありがとう。これから動画編集系、髪カットカットで行かせていただきます。髪もカットして、動画もカットしてな。つって。はぁ。最高だわ、本当に。 動画は裏でしか使わないものもあるからいける。結婚式とか。へえ、そうなんだ。え、知らなかった、意外。そっかそっか、いいねいいね。もうそれで押し通そう。最高。それが最近のからねのお話でございました。美容院にも行って、美容院にも行って、そうだな。あとはそうだ。からね、人生初のフィギュアを最近買いまして、桜美子って言いそうになったんですけど、桜美子先輩ではなく、初音ミクちゃんの桜バージョン。桜ミクちゃんのフィギュアを買いまして、もう人生初のフィギュアなんですけれども、今こちらを向いています。喋っているカラネの方を向いていて、超可愛いんだよ。カラネイラストレーターで好きな方がいっぱいいて、で、その中でもめちゃくちゃ好きな方の中の一人に、レラさんっていう方がいて、レラさんが多分帰ってたのかな？なんかリポストして知った桜美久ちゃんのフィギュアがあって、え、めっちゃ可愛いってなって、チャリーンって初めて買いました、フィギュア。グッズもそんなに買わない派なんだけども、可愛すぎて衝動買いしてしまいました。本当に可愛い。もうデートミクちゃんって感じでゲットしました。それが最近のハピハピエピソード。やっぱ好きなものをね、周りに置くと生活に彩りがどんどんされていくから。色味がね、すごい綺麗なんだよね。お洋服も綺麗だし。もう、カラネのお家って基本白とピンクしか置いてないから、ちょうどいい！この色味なら置けるって思って買いました。最高！あと最近のハピハピエピソードで言うと、香水を買いに行きまして、もうなんかライブ終わったから、ハピハピなこといっぱいしようって言って、香水を買いに行って、なんか、超おしゃれな香水屋さんがあって、そこに入って、いっぱい香水が並んでてさ、匂いが嗅げるとこだったの。で、直接嗅いで、これはいいな、とか、お客さんもいっぱいいて、そんなにビビらずに入れるとこだったんだけど、これが恐ろしいことに、入った時に、値段が書かれていなくてですな、香水に、何？で、入ったら店員さんに話をかけられるわけです。奏では、こう匂いくんかくんかしてたら、あ、なんかお探しのお品ありますか？って声かけられて、あ、まあ、特にないんですけど、なんか甘い感じの匂い探してます、みたいな感じで言ったら、その店員さんが、あ、そうなんですね。ちなみになんかフラワー系の甘い感じですか？それともなんかバニラ系の甘い感じですか？って聞いてきて、あー、ちょっと、どっちがどっちかわかんないけど、多分バニラみたいな感じで答えて、なんか連れてってもらって、匂い嗅がせてもらった香水が、超いい香りで、もう値段書かれてなかったけど、もうこれやーってピンときて、1個買ったの。で、なんか容量が100ミリと30ミリ分かれてて、でも値段が書かれてないってことはさ、きっといいお値段するとこなのかなって思って、ご飯のとこもそうじゃん。値段が書かれてない お店って大体こう高級なお店だったりするから、体は超ビビりながら、いやでも30ミリだったら、30ミリだったらまだビビらずにいけるじゃんって、もうさ値段を聞く勇気が体にはなかった。値段が書かれてないのに、これって30ミリいくらですかとか、100ミリいくらですかとか聞けなかったの。100ミリ高えよな。いやそうなんよ、香水って高いんよ。30ミリならまだ安いっしょつって、30ミリそれでもすごい高級だったからお高い感じだったんだけど、それをゲッツしましてですね、家帰って調べたわけです。100ミリ丸々香水値段って調べて、30ミリ値段って調べて、もうさそこでめっちゃ後悔したわけ。30ミリの値段の2倍で100ミリ買えますみたいな、で量は3倍なのに値段は2倍みたいになってて、うわこれでっかい方の方がお買い得やったやんってなって、もう調べていけばよかったっていうあれでした。でもめっちゃいい匂いだから後悔はないって感じです。いやでもなんかテンションぶち上がり、やっぱ匂いってハピハピになれるから、なんかいい趣味になりそう。香水あれなんだよな、ルイ先輩と香水の作りのデート以来こも買ってなくて、でその香水がもうなくなりつつあるから、そろそろ新しいの欲しいかっつって買いに行ったけど、結構満足の香水が見つかってハビハビです。今もつけてる、甘い感じの香りがしてます。そんな感じで感じのゆるゆるゆるトークでした。ハピハピエピソードハピハピエピソードでした。そんな感じでもう1時間弱喋ったので、今日は一旦ここら辺にしようかなと思ってたり思ってたりします。お前らもハピハピな時間を過ごせるといいなって思います。あとなんか言うことあるかな、言い残したこと。あ、寒いので風邪には本当に気をつけてください。ちょっと体は鼻水がなんだろう、出てはないけど鼻の奥にずっと鼻水があるって感じで、非常にうーんって感じだけど、あれです。皆さん、あったかいお洋服着て過ごしてください。そしてもうそろそろクリスマスだと思うんで、街中の綺麗なイルミネーション見に出かけたりするときっと楽しいと思うんで、はい、ハッピー年末一緒に過ごしていこうということで、今日はぐるぐるだったにもかかわらず、X ね、X までに来て、カレンジのおしゃべり聞いてくれてありがとうございました。ではでは、早く治るといいね。いや、もう元気なんだよ。もう、鼻水以外元気まである。なので、ありがとうございました。おつのせー。多分これ録音ボタンを押してるからアーカイブは残ると思います。あ、出てるか。ではではでは。ではでは。おつのせー。おつのせー。おつおつのせのせー。おつのせー。おつのせー。おつおつのせのせー。おおおお、箱根ガラスの森美術館さんがいるやん。なぜ、こんにちは、お世話になってます。びっくりした、今リスナー欄見てびっくりした。ありがとうございます。では はい、ありがとうございます。たくさん見に来てくれてありがとうございます。ではでは、本当のズーのせい、おつーのせい、おつおつのせいのせい、おつーのせい。